こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2023年2月1日水曜日夕方5時台に録音をしております。ビルボードトップヒッツポッドキャスト、今回もお付き合いください。では早速、アメリカそれからグローバルの最新ソングチャートについてお伝えします。2月4日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10をお送りします。10位選手からワンランクアップ、ジェイクゴールデンアワー。9位選手からワンランクアップ、ハリー・スタイルズ As It Was。 8位選手と変わらずドレイク&21サベージ、リッチ・フレックス。7位選手と変わらずザ・ウィーケンド、Die For You。 6位選手と変わらずデビッド・ゲッター&BB レクサ、 I'm Good Blue。 5位選手と変わらずサム・スミス&キム・ペトラス、 Unholy。 4位選手と変わらずメトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンド&21サベージ、 Creepin。 3位選手と変わらずテイラー・スウィフト、アンチ・ヒーロー。2位選手と変わらずシザー、9秒。そして1位選手と変わらず2連覇達成です。マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。グローバルチャートについてもチェックしていきましょう。まずはグローバル200のトップ5。5位、サム・スミス&キム・ペトラス、アンホーリー。4位、レマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。3位、シザー、9秒。2位、ビザラ・パナ・シャキーラ、ビザラ・ミュージック・セッションズ、ボリューム53。そして1位、マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。グローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらのトップ5は、5位デビッド・ゲッターの BB レクサー、 I'm Good Blue。 4位レマ&セレナ・ゴメス、 Calm Down。 3位シザー、9秒。2位ビザラッパのシャキーラ、ビザラッパミュージックセッションズ、ボリューム53。そして1位マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。というわけで、アメリカそれからグローバルのチャート、いずれもマイリー・サイラス、フラワーズが、2週連続初登場から2連覇達成ということになりました。しかもですね、アメリカグローバルともに前の週からポイントを伸ばしているという状況です。特に伸びているのはストリーミングです。アメリカではストリーミング前の週から 14% アップ、5980万を記録しています。でラジオは 22% アップ、4080万。ダウンロードは 6% ダウン、65000。ストリーミングとダウンロードがともに1位、ラジオは11位。2週目でラジオ11位というのはかなり大きな数字ということが言えます。そしてグローバルチャートの方でもすごくてですね、グローバル200のストリーミング 21% 前の週から上がって2億1710万。それからグローバル200からアメリカの分を除くグローバルエクスクルーディング US、 こちらの方はストリーミング 26% 前の週から上がって1億6240万というふうになっています。でグローバル200のストリーミング歴代トップ10というものが今回アメリカの記事で書かれていたんですけれども、このトップ10結構ですね、結構というか、7曲が K-POP の歌手による作品、 BTS、ブラックピンク、それからブラックピンクのメンバーリサのその曲ラリサも入っているんですけれども、5位にアデルの Easy on Me が入っていて、4位が前の週のマイリー・サイラス・フラワーズ、そして2位に今回のマイリー・サイラス・フラワーズが入っているということです。2位のマイリー・サイラス・フラワーズは先ほどお伝えしたように2億1710万。1位は BTS バターが2021年6月5日付でマークした2億8920万なんですけれども、このバター2週目が1億6980万に下がっています。マイリー・サイラス・フラワーズは前の週が1億7910万ということで上がっているというのもすごく今回大きな特徴です。でアメリカのチャートで見てみますとですね、このストリーミングの強さについてはですね、アメリカビルボードの、記録専門のチャート記録専門のツイッターアカウント、ビルボードチャーツの方でも書かれているんですが、いくつかご紹介しますと、この5980万アメリカの方では今回獲得しました。これは2021年9月18日付でドレイクフィーチャリングフューチャー&ヤングサグ Way Too Sexy が記録した6730万以来の高水準で、さらに前の週も5000万超えを果たしておりまして、2週連続で5000万以上記録したのはオリビア・ロドリゴドライバーズライセンス、2021年1月に7610万からの5970万記録しましたが、これ以来となります。でさらに、5000万超えを果たした曲が翌週さらに数字を伸ばしたというのは、ロディ・リッチ・ザ・ボックス、2020年1月18日付で6820万、翌週7720万記録しましたが、これ以来ということになるんですね。 じゃあなぜこんなに伸ばしているのかということに関しましては、実はですね、先週これあのポッドキャストでもお伝えしたと思うんですけれども、アメリカのビルボードが、初週セールス、初週の成績をアップしたこのタイミングで、今回このフラワーズが大ヒットを遂げた5つの理由というものを記事にしています。でさらにこの曲のリリースのタイミングでですね、その理由の一つである前の夫、との、まあ、関係といいますかに対する歌詞、これについて考察されていて、まあ、これもですねヒットの一要因になってるんじゃないのかなというふうなことが書かれていました、まあ、そういった記事も別途アップされていたんですけれども、その5つの理由についての記事を、翻訳を踏まえてですね1月29日付のブログ妹に書きましたので、ぜひともチェックしていただきたいと思うんですが、この5つの理由というのは何かというと、新年の勢い、1月の優位性、ハリー・スタイルズのクルー、ファンの推測と TikTok、それからただマイリーであること、まあ、最後特にアメリカ的な表現の仕方なんですけれども、それをほぼ直訳したような形なんですが、この5つの理由が紹介されていまして、特にですね、先ほどもお伝えした、オリビア・ロドリゴのドライバーズ・ライセンス、それからロディ・リッチ・ザ・ボックス、でさらには2022年においてはですね、映画ミラベルと魔法だらけの家に使われました、秘密のブルーノ、ウィードントカバートブルーノ、この3曲が1月になってですね、頭角を1月もしくは2月の頭にかけて頭角を現し始めて、数週間連続でヒットをしている、1位を獲得しているという状況で、こういったですね1月に強力な作品がリリースされれば、まあ、その優位性っていうのがですね、現れる、これが今年に関してはマイリー・サイラスのフラワーズであるというふうに分析されています。これ確かにそうなんですよね。あのチャートを毎年追いかけているとですね、確かに1月2月制している曲はですね、かなり強い、まあ、独壇場になっているっていうことがわかるんですけれども、まあ、このこれまでにですね、このブログ、自分のブログだったり、それからポッドキャストでもお伝えしてきた内容も含めてですね、今回のアメリカの記事に踏まえて、プラスする形でですね1月29日付のブログ妹に書きましたので、よかったらぜひチェックしていただきたいというふうに思います。でさらにアメリカのビルボードはですね1月26日付の、記事でですねこんなタイトルの、記事をアップしています。 Why Miley Cyrus Flowers Doesn't Need to Credit Bruno Mars ということです。このフラワーズの特にサビの部分がブルーノ・マーズの、2010年代前半にリリースされたヒットナンバー、When I Was Your Man という曲があるんですけれども、この曲に呼応していると。なんですけれどもマイリーの、フラワーズにはブルーノのクレジットはない、これはなぜなのかということが書かれています。確かにそうなんですよね。で、まあ、曲の部分、例えばメロディーを引用しているわけではないので、まあ、書く必要ないんじゃないのかなと。ただし混乱といいますか、確執を避けるためにクレジットした例もあるので、まあ、今後そうなる可能性もあるよというような、まあ、簡単に言えばそういう記事になっているんですけれども、ちょっとこれは今後、ブログ妹で翻訳して紹介できたらなというふうに思っておりますので、よかったらこちらの方も、引き続きブログの方ぜひチェックしていただければというふうに思います。で今回のアメリカのチャートに関しましては、まあ、やはりこのフラワーズが強すぎるということが挙げられるんですけれども、ちょっと面白いのはラジオ指標ですね。ラジオ指標、新たに1位になったのがデビッド・ケッターの BBLX I'm Good Blue です。テイラー・スウィフト、アンチ・ヒーローを破って初のこの曲1位になりましたと。そして注目なんですけれども、メトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンダーの21サベージのクリーピンがラジオ指標5位に上がってきているんですね。あの今のヒット曲っていうのは以前ほどストリーミングの数字が大きくない、でラジオに強い曲がちゃんと上がってきてロングヒットするという傾向が生まれています。で、ラジオ指標が1位が、先ほどお伝えした I'm Good Blue、 2位がテイラー・スウィフトのアンチ・ヒーロー、3位ザ・ウィーケンド Die For You、 4位がサム・スミス&キム・ペトラス Unholy、 そして5位がクリーピンということで、5曲すべてがラジオ指標で、総合でもトップ10入りをしているということなんですよね。なのでラジオの重要性っ ていうのが挙げられるのみならず、ヒップホップでもこのラジオ指標に強い曲が出てきている、そしてそれがロングヒットになっているってことが、よくわかるんじゃないのかなというふうに思います。でそのラジオ指標でちょっと強くなっているのがジェイクのゴールデンアワー、今回初めてトップ10入りを果たしました。ジェイクのゴールデンアワーなんですけれども、ラジオはですね2910万となっています。初のトップ10入りなんですが、この、この曲が出ているレーベルがですね、AWOL というところですね、 AWAL、 ちょっと読み間違ったら申し訳ないんですけれども、このレーベルなんですけれども、まあ、ソニーミュージックが、まあ、後に購入をした、2年前に購入をしたレーベルなんですけれども、実際のところこれレーベルといいますか、世界中のインディペンデントアーティストにさまざまなサービスやデータ、投資1000人チームを付加価値として提供しながら 100% 著作権をアーティストが保有できるディストリビューターであるということなんですね。今言った内容というのはミュージックマンに書かれたことなんですけれども、要は今のサブスク時代にあって、まあ、レコード会社に所属というよりも、よりアーティストが優位性を持つような形の、まあ、レーベルというかディストリビューターと言えると思います。まあ、そこから今回、まあ、TikTok のバズもあったんですけれども、ヒットに至ってついにトップ10入りを果たしたということになるので、まあ、今のヒットの仕方といいますか、今のリリースの仕方、新しい形生まれてきているなということが実感できるんじゃないでしょうか。そんなわけで以上、2月4日付アメリカビルボード、それからグローバルチャートのトップ10についてまずはお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。2月1日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位選手からワンランクアップ、ニュージーンズ、ティト。9位選手からワンランクダウン、アド、新時代、ウタフロムワンピースフィルムレッド。8位選手からワンランクダウン、バックナンバー、アイラブユー。7位選手から2ランクダウン、オフィシャルヒゲダンディズム、ホワイトノイズ。6位選手と変わらず10フィート、第0巻。5位選手から15ランクのアップ、トワイス、ムーンライズ・サンライズ。4位選手と変わらずバウンディ、怪獣の花歌。3位選手から1ランクダウン、米津玄師、キックバック。2位選手から1ランクダウン、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。そして1位は再登場、ルセラフィム、フィアレス。以上が2月1日公開分、ビルボールジャパンソングチャート、HOT100 から、トップ10をお届けしました。というわけで1位、キャリア初の1位となりましたルセラフィムフィアレスですね。こちら、フィジカルセールス指標が、非常に強く32万枚を突破しました。日本での初フィジカルシングルですね。日本語バージョンが収録されているんですけれども、ビルボールジャパンはですね、言語以外が異ならない、違わない場合、要は、アレンジとか一緒である場合には、オリジナルバージョン、韓国語バージョンですね、これに、日本語バージョンを合算するというチャートポリシー、集計方法をとっていますので、今回合算されたという形です。フィアレスに関しましては、これまでもトップ10入りを、通算2週続けていました。2022年5月11日付、それから18日付、ともに総合9位。でした。でこの曲がですね、まあ、紅白前後に、100位以内返り咲きを果たして3週、100位以内にチャートインしてるんですけれども、まあ、その後2週間は100位圏外、300位以内に入っていたと。それが今回、100位圏外から1位に一気に上り詰めたということになります。一方でチャート構成比を見ますと、6指標のうち、まあ、カラオケは300位以内に入ってないんですけれども、残る5指標でフィジカルセールスのウェイトがですね、全体の4分の3近くを占めていますので、来週この曲がトップ10内に残るかどうかもちょっと微妙かもしれないということが言えると思います。で、これIVE の11も実はそうで、11もですね、昨年10月26日付でですね、10月26日公開分で、前の週の100位圏外、300位以内から9位まで、一気に上がってきました。これフィジカルセールス4位っていうのは牽引しての記録です。ただ翌週には64位、その次の週には100位圏外になってしまったということがあるので、要はオリジナルバージョン、韓国語バージョンでヒットしていた曲っていうのが後に日本語版で出て、まあ、フィジカルリリースされるといった時に再登場はするんだけれども、 日本語版のヒットは長く続かないという傾向があるということが言えると思います。なので、ともすればなんですけれども、K-POP アクト、K-POP 歌手が、韓国もしくはそのグローバルで、リード曲として出す EP だったりアルバムだったりからのリード曲と出す曲に関しては、日本語版も同時に出すのが一番ヒットが長続きするんじゃないのかなというふうには思うんですが、ちょっとこの辺は分析してまたブログ妹で書こうというふうに思います。来週のですねフィアレスの投稿をちょっと注目していきたいなというふうに思います。で、一方トップ10ではですね、今回初めて、ニュージーンズのディトーが入ってきました。もう OMG もですね、すでに入っていたんですけれども、シングルのカップリングでフィジカルセール指標は加算されないディトーの方が今回上回った形です。ちなみに OMG は12位、最高7位だったんですけれども、そこから20位、19位と経て今回12位に上がっています。フィジカルセールスは結構大きい、100位圏外から3位に上がっているってことも牽引しているのかなというふうに思うんですが、ディトーに関しましては今回初のトップ10入りを果たしています。チャート推移は12位、18位、13位、12位、そして11位、10位となりまして、8割ほどポイントの8割ほどをストリーミングが占めているということも非常に大きいですね。ですのでロングヒットの兆しを見せているというのがこのディトーです。アメリカでも、実はグローバルチャートに関してですね、ニュージーンズが非常に活躍をしているんですよね。なので、海外のチャートにおけるですね、K-POP の動き方っていうのが、このニュージーンズを含め、IVE だったり、ルセラフィムだったり、女性歌手、女性グループを主体に変わってきているという印象があります。これ以前ブログに書いたんですけれども、ちなみに、最新のグローバル200において、ニュージーンズ、ディトーは10位から1ランクダウンで11位、一方で OMG は1ランクアップで12位と2曲並んでいるという状況なので、今後しばらくこのニュージーンズが K-POP を牽引していくんじゃないのかなというふうに思います。そして日本でも、今回ディトーもトップ10入りを果たしたということになります。ちなみにディトーはストリーミングが4位となっているほか、ダウンロード51位、ラジオ22位、動画再生26位というふうになっています。先週1月25日公開分で、ビルボールジャパン歴代単独で最長首位、記録を更新したヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムサブタイトルは1ランクダウンで2位となっているんですが、ストリーミングが引き続き1000万再生を超えています。1156万再生を記録しています。で、この指標1位、ダウンロードが2位、動画再生が3位、カラオケ4位、それからラジオが46位となっています。そして米津玄師さんキックバック、こちらに関しましてはストリーミング2位、ダウンロードと動画再生が6位、カラオケ7位、フィジカルセールス27位、それからラジオ53位で総合3位となっておりまして、登場から16週続けてこの2曲ともが、トップ3圏内、トップ3にずっと入り続けているという結果になっています。この牙城を崩すのがどの曲になるのか、今後注目をしていきたいというふうに思うんですが、実は Spotify の、ストリーミングを見ると、今回の集計期間の土曜日ですかね以降に、バウンディの会場の花歌が米津玄師さんのキックバックを逆転しました。で、今回総合でこの会場の花歌は4位に入っているんですけれども、この曲に本当に今後注目をしていきたいなというふうに思います。というのもですね、怪獣の花歌カラオケ指標ついに2位まで上がってきました。ドライフラワーが1位なんですけれども、シンデレラボーイを上回ってこの怪獣の花歌が一気に2位まで上がってきています。一気にと言いますのは、紅白の効果が現れて以降ですね、1月11日公開分で11位、そして5位、4位、2位というふうに一気に上がってきています。これによって、バウンディさんの過去作品もまた牽引していますし、今後ですねリリースされる曲も、これまで以上に高い順位で、登場するんじゃないのかなというふうに思います。 この点もですね、今後あの怪獣の花唄、それからバウンディさんのチャートアクションともども注目をしていきたいなというふうに思います。それから5位にトワイスムーンライスサンライズが入ってきたんですけれども、こちら今回1週間のフル加算となりまして、20位から5位にジャンプアップという形です。動画再生が2位、ストリーミング5位、ダウンロード10位と、デジタル3指標すべて10位以内に入っているというのはやはり立派だということが言えると思います。というわけで以上、2月1日公開分ですね、ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10をお送りしました。ブログ今音、にですね、毎日、更新しておりますので、よかったらぜひともご覧いただければというふうに思います。基本的に毎週火曜日、アメリカ、それからグローバルのソングチャート速報、それから木曜日以降はビルボールジャパンの最新ソングチャートについてお伝えをしていきます。ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、ビルボールジャパン、それからアメリカグローバルのビルボードソングチャートについてお届けしてきましたビルボールトップヒッツポッドキャスト、お届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。